77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりました。なやラジオ、今日は10月31日ということでね、10月最後の放送をやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、もうだいぶ寒くなりましたね。ねえ、なんか極端ですよね。なんかもうここ数年ずっとそうですけども、夏ずっと暑くて、で、ね、秋になってもね、まあ、9月になっても10月になっても暑くて、で、ね、なんかいきなり寒くなるっていうね、なんかこう徐々にね、秋が来てっていう感じでね、この寒くなってほしいんですけど、ほんと極端でね、だからまあ体調とかね崩さないようにね、こう気をつけていきたいななんていうふうに思ってるんですけど、はい、お店の方もね、農家バー内の方はね、もう結構ね10月くらいまでねずっとねエアコンつけてたんですよ、冷房をね。はい、でね、お客さんとかね、こう多くなってくると、でもう結構お客さんのね、こう体温でね熱気がね上がったりするので、でね、ずっと冷房入れてたんですけど、ここちょっとね、こう1週間かそのぐらい、あ、冷房入れなくていいなーっていう日がね、続いてね、でいいなと思ってたんですけど、今度はねすぐ暖房入れなきゃいけなくなったっていうね、なんか冷房も暖房も入れなくていい時っていうのがもう本当短いなーなんて、まあそんな風に思ってるところですね。もうね、ちょうどいい時っていうのがねなかなかないですよね。はい、まあでもね、まあとは言ってもまあそんなね、まあ寒さもね、もうすぐ本格化してるってわけじゃないのでね、まあね、もうこのぐらいのことには負けずにね、こう頑張っていきたいななんて、まあそんな風に思ってるんですけれども、はい、まあそんなね、そんな最近なんですけど、はい、私の方はね、どういうことがね、出来事があったかというと、つい先日ね、アグリファクトのねオンラインセミナーというのでね、お話しさせていただきました。はい、アグリファクトっていうのはね、私がコラムを書いてるニュースサイトなんですけど、農業技術通信社という会社がやってる、出版社がねやってるニュースサイトです。でそこでね、私毎月コラムを書いてもう5年くらいか、5年以上になるんですよね。はい、でやってるんですけど、そこがねこうね、まあ、たまにね、定期的にオンラインセミナーってね、まあ、オンライン講演会みたいな、そういうのを開いてるんですけど、それがね今回私だったんですよ。はい、でまあいろいろお話しさせていただいて、で、主に話したのがね、農業デマについて、農業についてね、こう誤った情報で、まあ、基本的にこう不安を煽るような情報が多いんですけど、まあ、そういったものがどうして、広まるのか、そしてどういう人たちが何の目的でやっているのか、そして、それにどういうふうにね対応していくべきなのかっていう、そういうお話をねさせていただきました。はい、で、まあ、まあいろんな目的でねこう発信するんですよね。なんか例えばこうなんか自分のところの商品を売りたいので、なんかこうね、残留農薬が体にたまらないようにこれを飲んでからなんかデトックスしましょうねとか、そういう商売をする人とか、はい、まあ、あとはなんか票が欲しい人とかですね、まあ、選挙とかなんかそういうので票が欲しい人とかが、なんか今のままではなんか健康が脅かされるんだって、だから私に投票してくださいみたいな、ね、そういう人とかねありますし、まあ、最近ではね、もうニュースとかでも、ね、報道されてるんですけれども、まあ、もうロシアとか中国とかそういう国が、ね、誤情報を発信して、そして、ね、自分以外の、ね、国にの人たちがこう混乱するような感じで、こうそういう情報を発信しようとか、そういう情報を、まあ、言ってみればバズらせてやろうとかね、まあ、そういう動きとかがあったりするので、なのでなかなかねこう誤情報が広がりやすい世の中です。はい、まあ、ナヤラジオでもね、まあ、そういうのがねあまりないようにということでね、できるだけ発信はしてるんですけれども、まあ、これ、ね、結構地道な仕事になりますね。地道な仕事ですよって、まあ、そんなお話をねさせていただきました。はい、でまあ、原因としてはね、もう本当そういうね発信してるっていう人たちがいるっていう、もちろんそれが原因ではあるんですけど、まあ、それがね広がりやすい原因というかね、まあ、背景っていうのがまあいろいろあって、まあ、それはまあ講演で今1時間くらいかけて話したんですけど、 やっぱりね、あの消費の現場とね生産の現場がねが結構ね遠くなってきたなっていう、そういう感じがします。はい、どういうのかっていうと、まあ、昔はねまだね、田舎に帰って田植えをしなきゃいけないよとかそういうのもありましたし、あとね都会に住んでる人も子供の頃は、ね、田舎に住んでて、で子供の頃は畑の手伝いしてたよとかそういう人もね多かったんですけど、もう結構ねもうこれはもう社会的にそれもしょうがないんですけど、都会と田舎がねもう結構こう遠くなったよ、そういう背景があるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ近かったら農業デマに騙されないかというと、まあ、騙されにくいと思うんですよね。はい、例えば農業デマいろいろあるんですけど、それってすごく専門的な知識を持ってないと見抜けないようなすごい高度な、ね、誤情報が発信されてるわけじゃなくて、なんか畑でねなんか作ってたよとか親の手伝いをしてたよとかね、まあ、そういう人だったらねなんかその情報なんかちょっと違うくないみたいな感じでねちょっと立ち止まることぐらいはねできるんですよ。はい、なんか理路整然とねこう反論するとかねこう誤りを指摘するとかそこまではできなくてもねなんか違う気がするっていうふうにね立ち止まれるんですね。それはね消費者が生産の現場をこう多少知っているっていうことでそういうことがこうそういう防ぐことができるんですよね。はい、誤情報っていうのはなんかこうそれに出会ってからねわあ本当だってねあ危ないって言ってで自分も拡散しなきゃって言ってやることを立ち止まりさえすれば誤情報はねある程度防げるんですよ。はい、だからまあそんな感じでねやっぱ現場感がねこう薄くなってるっていうのが一つの原因じゃないかなと思います。はい、ちなみに私自身としてはね消費の現場と生産の現場が離れてしまったこと自体を良くないとはあんま思ってないんですよね。まあ、それはそれで、まあ、そういうものだから、まあ、いいんじゃないって思ってますし、でそれをねこう なんとかそのなんか繋がなければいけないんだとかねそこまで思ってるわけじゃないです。はい、で思ってるわけじゃなかったんですけど、やっぱその弊害として農業の誤った情報が広がりやすいというそういうことになってるんじゃないかなと思って、でそれをみんながみんなする必要はないけどコミュニケーションで乗り越えていくっていう方法が必要なんじゃないかなっていう話をしたところです。そしてそのコミュニケーションの仕方っていうのにはやっぱりこうした方がいいって、これはあんまりしない方がいいっていうのがあって、そういうのをねお話しさせていただいたんですね。はい、まあ、これはねアグリファクトのねコラムでも書いていこうかなと思うんですけれども、まあ、何かの時にね見ていただけたらと思います。はい、でコミュニケーションというのは今こうやってラジオでお話していること自体もねまさにコミュニケーションなので、まあ、そんな感じでねやっていきたいなっていうふうに思っています。はい、できるだけフラットにねお話したいなって思ってるので、なんでねそういうことでお願いします。はい、何でしょう、まあ、素直に話したいなというふうに思ってますね。はい、素直に話すというのは本当にこう思ってるんだってことをねこう話したいというふうにいつも気をつけてるところです。はい、でまあもちろんね大前提としてね番組がね誤情報を発信してしまわないようにっていうふうにねしてるので、まあ、事実確認とかね できるだけしてから話すようにはしてるんですけれども、はい、もしでもねそれでもねあ事実と違うことを言ってしまったなという時はねこう素直にね あれは違いましたってこうちゃんと言うようにしますので、はい、なのでラジオでもね頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけでね今日のナヤラジオやっていくんですけれども、今日のテーマ何しようかなと思ったんですけど、今日は10月31日ですよ。はい、もうね街中結構盛り上がってたんじゃないですかね。多分ねもうこのね、スタジオがある長崎市内もね結構ね盛り上がったと思います。はい、今はまさに盛り上がってる時かもしれませんね。はい、だってね今日はねハロウィンですもんね。はい、ハロウィンだからね今日のテーマはねかぼちゃでいこうと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしますナヤラジオ。今日はハロウィンなのでかぼちゃをテーマにお話したいと思うんですけれども、ハロウィンねどうですかね、皆さん盛り上がってますか。はい、まあなんか私のイメージはハロウィンってなんかこう子供がすごい盛り上がるっていうような、まあそういうイメージがあったんですけどね、まあもう最近ではね大人もねこういろいろなねイベントとかでねもう、こう楽しんでるんじゃないかなと思います。はい、もう数年でねなんか結構一般的になりましたよね。はいね、数年もう結構長いですね。はい、ね、 で、まあハロウィンなんですけど、はい、まあね、子供たちがねよくね、盛り上がるじゃないですか、はい、うちのね子供たちもね保育園でねハロウィンがあって、そしてねその時はね、上の子5歳の子はね、なんか王子様のね服を着てね、でね2歳の子はね、お化けの柄がいっぱい入ってる、まあ、そういう服を着て、でね保育園にねこう行かせました、はい、で行ったらねもうねもうすごかったですよ。ちっちゃいプリンセスがいっぱいですよ、ね、やっぱ女の子はプリンセス好きなんですね。うん、ねえ、自分たちの時どうだったかな、なんかプリンセスの格好とかする女の子いなかったんで、だからねどうなのか分かんないですけど、でもやっぱ憧れなんでしょうね。プリンセス嫌いな子はいないんじゃないかぐらいね、なんか女の子たちねプリンセス好きですよね、はい、でもね、なんかあの男の子はね、あのなんか、ハロウィン仕様で来てる子と来てない子がね、あのがこう分かれていたので、はい、なのでそんな中でねこう王子様ね、あの不足してたんですね。王子様不足してたんで、だからね、あの息子王子様だったんで、なんかね結構重宝されたらしいです、はい、やっぱねお姫様だったらね、なんかこうね王子様の隣でねに立ってね写真撮りたいじゃないですか、はい、でも王子様はいないことにはねそれできないんでね、はい、なんでねなんかその需要があったんで、なんかね良かったみたいですよ、はい、なんか喜ばれたって言ってました、はい、ね、やっぱそうですよね。なんかディズニープリンセスとかね、なんかこう王子様とかね、なんかこうそういう役がね必ずいますもんね、はい、ね、こうね古典的なものだったらね、やっぱお城に住んでる王子様ですしね、新しいディズニーだったらどんな感じなんでしょうね。ね、なんか、ね、古典的な王子様じゃないかもしれないですけど、なんかちょっとねこうヒーロー的なね役の人がねいるのかもしれないですね、はい、まあそんな感じでね、ねハロウィンなんか楽しんでんですけれども、はい、こうまあ、せっかくなんでなんかちょっとハロウィンのなんか由来についてねお話しましょうかね、はい、由来についてね、これねもうずいぶん前のナイラジオで話したんですよ。ずいぶん前のナイラジオでハロウィンのに、まあ、かぼちゃをテーマに話したんでしょうね多分ね。その時にもうなんでね、かぼちゃなのかって、なんでハロウィンってやってるのっていうことなんですけど、これねなんかアイルランドスコットランドね、ケルト文化によるものが多いらしいです、はい、でこの、はい、このね、あのかぼちゃのね、かぼちゃの何でしょう、なんか提灯ね、ランタンですね、ジャックオーランタンですけど、かぼちゃのランタンはね、何でしょう、魔除けのようなことで、なんか鬼火のような存在っていう風にあの手元のね資料には書いてありますね。鬼火ね、あなるほどね、まあ火で魔除けっていうのはなんかいろんな国でねありますもんね。これね、まあ、日本でもその鬼火とかね、なんかあの火をね燃やしてからね、なんかその上をねこう素足でね駆け抜けるとかね、なんかそういうのとかねやったりとかしてるん でそれでね、あの邪気を払いましょうっていう、まあ、そういうのに由来してるんでしょうね、はい、でなんかあのケルトのね、ケルトの文化でその魔除けのお祭りが、それが転じてハロウィンになりましたっていう、なんかまあそういうのですね、はい、でそれでね、まあ、子供たちも楽しむようになんかお菓子をくれないといたずらするぞみたいな、そういうのをやったんでしょうね、はい、ね、でそれでこう現代ではね、こう結構商業化されてね、商業化されてなんかこうイベントみたいな感じになったりしてますけどね、はい、まあ、そんな感じです、はい、で当店農家バーナヤではね、ハロウィンね、もう今日何してるかって、まあ、もう今日の話なんでね、あのま、来てくださいって言われじゃないんですけど、はい、あのかぼちゃのメニューをねものすごくね充実させてるんですよ、はい、でそのかぼちゃはかぼちゃでもね、農家バーナヤで使ってるかぼちゃがね、あのバターナッツかぼちゃって言ってね、ひょうたんみたいな形のね、なんかなんて言ったらいいかな、なんかあの表面がね緑じゃなくて、ね、なんかクリーム色でね、なんかつるんとしてるね、まあ、そういうねかぼちゃを使ってるんですよ、はい、でこれ実家の畑で作ってるからなんですけど、表面はねクリーム色でね、こう薄い色なんですけど、中を見るとね、あのすごい鮮やかな黄色なんですよね、オレンジ色に近いようなね、まあ、そういうやつです。でそれはがもう本当ね実家でたくさん作ってるんで、あのいろんなものにしてるんですけど、あのねまずはねかぼちゃのピザですね、はい、かぼちゃのピザね、でかぼちゃのピザね、もうかぼちゃの種をねこうちょっとこうパラパラっとちりばめたような感じでやってるんですけど、はい、まあ、これはね、ちょっとシナモンを効かせて、であのちょっとお菓子みたいな感じでやってます、はい、であとはね、かぼちゃのね、ポタージュ、ね、 あのバターナッツカボチャってポタージュにすごく適してるんで、ポタージュにしました、ね。まあバターナッツカボチャじゃなくてもカボチャのポタージュ美味しいですけどね。はい、ポタージュしたらなんかうち子供たちもなんかこう喜んでね、すごいいっぱい、ね、飲みますもんね。はい、であとね、当店でやってるのがカボチャの、ね、カクテルやってます。はい、カクテルね、まあ、これはねカボチャとねラム酒を合わせて、ね、牛乳と合わせてね。まあ、そういうカクテルで、まあ、これもちょっとシナモンを効かして、でもうデザートみたいな感じでねやってるんですけど、これはねもう、バターナッツカボチャ が、まあ、取れ始めた時からもうやってるやつです。はい、カボチャってすごい保存が効くので、だからねもう取れ始めてからねで保存してねずっとねあのやれるんですね。はい、まあ、なくなるまでやるみたいな感じですね。まあ、ハロウィンはハロウィンですけど、ハロウィンと関係なくやるみたいな、まあ、そんな感じでやってます。はい、あとね、カボチャのね、プリンを始めたところです。はい、かぼちゃのプリンね。かぼちゃのプリンはね、まあ、これもねあの結構甘さ控えめでやってるんですけど、上にね黒蜜がかかってるので、こう和と洋がねこう合わさったよね、まあ、そういう感じでやってます。はい、まあ、そんな感じで、ね、まあ、いろんなね、メニューで、まあ、ハロウィンのためにってわけじゃないですけどね、あのちょうどこのハロウィンの時にこうかぼちゃメニューがねどんどん充実していってるみたいな、まあ、そんな感じでやってますね。はい、まあ、まあ、そういうわけでね、なんかね、ハロウィンに乗っかってるってわけじゃないですけどね、まあ、楽しんでいただけるようにねやってるところです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日のテーマはねかぼちゃってやってるんですけど、はい、これまだ今日言ってなかったですね。毎週恒例何かの植物って、はい、何かの植物かって、もうかぼちゃはねもう分かりますよね。はい、かぼちゃはねウリ科ですね。はい、ウリ科かぼちゃ属って、はい、に、属してますということなんですけど、ね何か何々族って言ったらね、大体ねその何々族っていうものに含まれてるものなんかもう大体似てるよねっていう感じになってくるんですけど、かぼちゃはねなんか種類がすごく多くてね、でなんかバリエーション豊かだなと思います。はい、切ってみたらね中身ああかぼちゃだねみたいなね、まあ大体そんな感じなんですけど、もう色も形もねなんか大きさもねなんかもう種類がすごく多いですね。はい、なんかそれがね特徴的かなというふうに思います。はい、で、原産は南北アメリカ大陸、はい、毎週恒例原産どこということなんですけど、まあ、これも新大陸の野菜ですね。新大陸の野菜本当ね多いです ね、 ね、あっちに初めて渡った人っていろいろびっくりしたでしょうね、なんだこれっていうのね。はい、で、現在は主要生産地は中国、インド、ウクライナ、アフリカであるというふうに書いてあります。これでも珍しいですね。あのかぼちゃってね、まあ、結構ねこうあったかいところでね育ちやすいんですけど、ウクライナとかねああいうところでも育つんですね。はい、まあ、北海道産のかぼちゃとかもねあったりしますもんね。はい、で、はい、で今いろんなところで作られています。はい、で不飽和脂肪酸、ミネラル、タンパク質、ベータカロテン、ビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E、これをビタミン類 を多く含むというふうにありますね。なんか栄養満点って感じですよね。はい、まあね、今でもそういう言い方するのかな、緑黄色野菜とかね、まあ、そんな風に言ってるので、ね、体にいいからねあの積極的に食べましょうみたいな、まあ、そういう風に言われてるのはね、まあ、こういう理由があるんでしょうね。はい、で種には炭水化物と脂肪が含まれるという、まあ、かぼちゃの種も ね美味しいですもんね。はい、パンプキンシードとか言ってねそれだけで売られてたりとかします。はい、で、はい、でこれ知らなかったですけど、若葉、茎、花も食用可能であるということでね、はい、まあ、そうだったんだなと。葉っぱとかだって結構なんかこうゴワゴワしてトゲトゲしてますもんね。あ、だから若葉なんですね。はい、うん、まあ、まあいろんな野菜って、まあ、葉っぱも食べようと思えば食べれますもんね。はい、まあ、そんな感じですね。はい、で、種は油、カリウム、マグネシウム、カリウムを含みパンプキンシードオイルの 原材料となるというふうにあります。あ、なるほどね。パンプキンシードってねさっき言いましたけど、それでねオイルもね作られるんですね。まあオイルいっぱいと作れそうだなっていう感じは確かにします。うん、そうですね。でカボチャは16世紀にポルトガル船が九州に渡来した際に寄港地のカンボジアからもたらされた野菜と伝えられ、ポルトガル語でカンボジアを意味するカンボジアに由来するって、カンボジア売りが転じてカボチャ売りカボチャとなったって。ああ、なるほどね。これ、はい、ポルトガル船が九州に渡来って書いてありますけど、九州ってこれ多分長崎のことでしょうね。はい、多分そうですよね。だってそんな、ね、16世紀でしょ、16世紀江戸時代、ね、に、ね、ポルトガル戦そんなあちこちにね行かないですもんね。うん、うん、で方言ではボーブラと呼ばれて、これはね、はい、そうなんですよ。はい、方言ではボーブラと呼ばれて、これあのね かぼちゃのね伝統品種とかはね、こうボーブラとかいう風にね、なんかこうなんとかボーブラとか言ったり、あったりするんですけど、それボーブラって自体がかぼちゃなんで、なんかこう、かぼちゃを総称して、あの方言ではそういう風に言うんですよね。でこれね九州でもねあります。九州この長崎の島原半島の方でねボーブラっていうのがありますっていうのは、これなんか地元のお年寄りから来ました。あの日常会話であんまり聞かないです。ボーブラ食べようかとかねあんまり聞かないです、はい、でもねそういう風になんか呼ぶこともあったのよみたいな感じでね、当時75歳くらいのねお年寄りから聞きました。はい、うん。でもね、このボーブラはね、これもポルトガル語でかぼちゃやウリを意味するアボボラに由来する。これアボボラ、これ発音合ってるかどうか分かんないですけど、アボボラがボーブラになってて、ああまああるかもしれないですね。はい。であとね、これはねこの資料に書いてないんですけどね、地元のね、まあ、その人が言うには、あのボーブラ以外にもブナっていう呼び方もしてたって言って、ブナって言ったら違う植物じゃないですかってね思わず言っちゃったんですけど、まあ、そういうね呼び方もあるらしいです、はい、でボーブラもブナもうどちらも日常会話でそんなには聞かないですね、はい、そういう呼び方があったんだよみたいな、まあ、そんな感じです。はい、はい、まあ、そんな感じでね、この西洋かぼちゃね、いろいろねこう、まあ、あのカンボジア経由で入ってきましたよということなんですけど、さっき話したねバターナッツかぼちゃね、バターナッツかぼちゃね、これはね日本かぼちゃのね方の種類になるんですよ。はい、日本かぼちゃって言ってもね新大陸出身の野菜なので、最初からね日本にありましたってわけじゃないですよ。ね、こう渡ってきて、そしてまあいろんな品種になって、そして日本かぼちゃってね、まあ、そういうのを食べてたんだと思いますね。あの今のね、あの私たちがよく食べてる緑色の、まあ、表面がゴツゴツしたあの形じゃなくて、ちょっとこうひょうたん型のやつを食べてて、でそれね私もね今覚えてるんですよ。なんか子供の頃ね、なんかお年寄りの人とかがこう自分用になんかそういうねひょうたん型のかぼちゃをね育ててたんですね。でそれなんかねちょっとねホクホク系じゃなくて、まあ、言ってみればちょっとべちゃっとしてる感じでね、しっとりしてるって、ね、いう感じなんですけど、まあ、それをねなんかこう分けてもらったりとかしてね、こんな形のかぼちゃがあるんだって言ってね、こう食べてみたらちょっとなんかべちゃっとしてるんで、なんかホクホク系に慣れてるね、まあ、あの幼い私にとってはね、なんか変なかぼちゃだなみたいな感じで思ったんですよね。はい、でね、スーパーに行っても売られてるの西洋かぼちゃがほとんどなので、だからねなかなかそういうかぼちゃに出会うことがなくて、はい、でなのでやっぱ昔のねこう日本かぼちゃ を好む人は自分で育てたりとかね、田舎の方で結構あったんですよね。はい、でちょっとしっとりしてるので、なんか年配の人には食べやすいとかそういうのもあるんじゃないかなと思います。なんかホクホクしてたらなんか喉に詰まりやすいじゃないですか。はいね、甘くて美味しいっていうのはありますけどね、はい、でもねなんか日本かぼちゃね、そういう意味でねあの年配の人に好まれてたのかなとか今になったら思うんですけど、まあそんな中でねこう最近になってなんかねバターナッツかぼちゃとか、あとなんか伝統のかぼちゃとかね、なんかそういうのがねあの逆に新しいって言ってね、はい、なんかこんなかぼちゃがあるんだ新しいみたいな感じで、なんかそんな風に言われてきてるのが最近なんですよ。はい、だからバターナッツかぼちゃとか をこうお客さんにね見せたりとかすると、お店にこう飾ってるんですけど、あこれ私知ってるって、これなんか最近の新しいやつだねみたいな感じでね言われるんですよね。はい、でなのでなんかもう最近になったらそのバターナッツかぼちゃね、こう日本かぼちゃの方がこう珍しい新しいものみたいなね、そんな感じでね捉えられてるんだなという感じがして、なんかそれが面白いですね。はい、なんかこう野菜 の流行りのサイクルがなんかファッションのサイクルのように、なんかぐるぐるぐるぐる回ってきて、なんか逆に新しいと思われるような現象ってやっぱねあるんですよ。はい、ね、なんかファッション詳しくないですけど、ファッションの世界もなんかこ もうぐるぐる回るって言うじゃないですか、ね、具体例はちょっと分かんないですけどね、なんかファッションの世界ってどんな感じなんでしょうね。なんか昔のあれが逆に今流行ってるんだよってなんかよく聞くけど、なんかファッションね、なんか私アンテナ張ってないんでね、ちょっと分かんないんですよね。どういうのなんでしょうね。バブルファッションとかがなんか新しいとかそういうことですかね。はい、あとなんかね、メイクの仕方とかもそうでしょうね。なんか細い眉が流行ったけど、最近はなんか太い眉が流行ってるんだよとか、それがまたあの細い眉が新しいって言われてるんだよみたいな、そういうのとかですかね。はい、男性のファッションってあんま変わらないですもんね。はい、男性のファッションってなんかこう流行ってそれをみんなやってますってことあんまないんですよね。はい、だから、まあ、まだ気楽でいいんですけど ね。どういうのなんだろう、なんかファッションぐるぐる回る、なんか詳しい人なんか知ってたら教えてください。ねえ、ね、ちょっと分かんない、聖子ちゃんカットとかですかね。聖子ちゃんカットがなんかこう最近また流行ってるとかそういうのあるんですかね。ねえ、 それはないかさすがにね、はい、まあ、ないと思うんですけど、まあ、そういうのかなというふうに、思ってます、はい、もうどんどんねこうぐるぐるね回っていくんですね、はい、でまあそういうのが面白いですよね、はい、ねこう固定化されるんじゃなくて固定化されるんじゃなくて、なんか昔流行ったものをこうもう一度なんか見てみるみたいなね、それをもう一度楽しむっていうのね、なかなかいいんじゃないかなと思いますし、それをファッションだけじゃなくて、ラジオとかあのラジオ番組とかでも、まあ、そういうのをねこうどんどんねあの伝えていけたらなというふうに思っています。はい、はい、まあそんな感じでね、今日はね、かぼちゃをテーマにお話してきたんですけれども、はい、先週のねナイラジオね、今メッセージが届いてるのでね、ご紹介したいと思います。はい、届いてるメッセージはですね、X の方ですね、X の、生鮮うどくさんからのメッセージです。ありがとうございます。先週のテーマさつまいもについてね、メッセージが届いてます。はい、読みますね。はい、最近見つけたさつまいものネタ、天然の遺伝子組み換え作物の良い例です。はい、さつまいもは病原菌の遺伝子を取り込んで痩せた土地でも育つようになったそうだ。遺伝子組み換えプラス、戻し交配ゲノム編集で、痕跡を消したものとさつまいもの違いは、お気持ちが入り込んでるからおかしな話になる、完全に排除しようよっていう話です。はい、ありがとうございます。はい、メッセージありがとうございます。これね、今資料がね、添付されてるんですけれども、はい、さつまいもがねなぜ痩せた土地でもねよく育つのかっていうね、そういうね研究結果です。はい、でこれねなんかね信じられないんですけどね、もうさつまいもがね、もう痩せた土地でもね、まあ育つようにこう有用なね有用な微生物をねこう引き寄せているって、はい、でそういうねことをしているのではないかというね研究結果があります。はい、でこれがね、まあ130万年前からね50万年前、ね、そのぐらいからね始まったというところなんですけど、まあ、結構長い期間ですよね。このぐらいのね長い期間をかけたら、まあそういう能力をこう身につけるくらいもあるんじゃないかなと思うんですけど、さつまいもがね、有用なね微生物を引き寄せる。で、それではねさつまいもがね病原菌から獲得した遺伝子、はい、から作られる酵素、まあ、それをね、酵素が土の中の特定の微生物を誘引する働きを持つ物質を合成する機能を持つっていうことなんで、だからねこれね生鮮うどくさんがねここでねおっしゃってるみたいに、自分の遺伝子をね少し作り変えてから、はい、別の微生物 の遺伝子を取り入れて作り変えて、そして自分で自分を自分で自分のこう遺伝子組み換えをやって、そして、痩せた土地でも育つようにしてるんではないかという、こうすごい研究結果です。はい、こうね、遺伝子ってこう自然に変化していくっていうのはね、それはもちろんねあるんですけれども、それをね別の生物の遺伝子をね組み込んでいるんじゃないかっていうね、そういうね研究結果をね私初めて知りました。ありがとうございます。生鮮うどくさん、なんかいつもね、ラジオ聞いていただいて、そしてねいつもね面白いね、お話をね聞かせていただいてありがとうございます。まあそんな感じでね、これからもやっていきたいと思うんですけれども、はい、もうねもうそろそろお別れの時間になってきました。はい、かぼちゃはねまあ結構ね話すネタがね多いので、なんか時間が足りないですね。はい、自分もね作ってた時とかね売ってた時とかね、まあそういうお話もしたいんですけどね、なかなかね、全部話せませんでした。またの機会にねお話したいと思います。はい、というわけで今日はハロウィンということでね、かぼちゃについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。